おはようございます。大城ひろとです。この番組は海外生活×ビジネスで得た気づきや学びをマレーシアはペナン島からお届けしています。今回はミシュランのステーキ屋に行ったら〇〇だったというテーマでお話ししたいなと思います。実はちょうど先週ぐらいだったんですけど、うちとうちのパートナーの、記念日っていうことでなんか美味しいものを食べに行こうってなっていて、それで最近会社の、同期から あるミシュランのお店、ステーキ屋さんなんですけど、そこがすんごく良かったっていうふうに聞いていて、なんかミシュランのお店って行ったことないなっていうのと、あと僕が住んでるマレーシアのペナン島ってなんかあんまり日本ほどステーキが普及していないんですよ。で、特に僕が住む地域だとステーキ屋さんっていうのがなくて、このペナン島の中部のジョージタウンっていうところまで来ないとステーキ屋さんってなかなかたどり着けなかったりするんですね。なのでそういえば最近ステーキ食べてないなっていうのと、記念日だしなんかちょっと非日常な生活というか非日常な経験したいなってことで、オンライン予約までして実際にミシュランのお店行ったんですね。で、そのお店の名前っていうのがファイヤーウッドって言って、で名前の通りなんですが、店内に入るとこの奥の方にこの焚き火でこう一個一個こうステーキを焼いていて、ものすごくビジュアルはすごかったですね。雰囲気とっても良かったです。で、壁も全部黒にシックに揃えられていて、でその奥ではこの職人さんたちがこの焚き火でステーキを焼いていて、でそれもなんかこの炎ってなかなかね、この常夏のマレーシアで見ることないので、このなんだろう、イメージこうヨーロッパとかでこう寒い地域でこう焚き火でこうストーブとかでこう部屋を暖かくするじゃないですか。あんな感じの雰囲気だけど、エアコン効いてるから暑くないし、であとこのステーキのこの肉の匂いとかもそんなに気にならないって感じで、換気もすごくできていたし、とても雰囲気は良かったですね。でそこに実際に行ってきたわけですが、そもそもこのファイヤーウッド、ミシュランって言われてるんですけど、このミシュランって僕も行ったことなかったので調べたんですが、なんかこの卓越したサービスと品質の保証の検診によってミシュランの激戦レストラン2025に選出されて有名になったってことなんですね。で確かにものすごく雰囲気も良くて、これはなんか記念日とかそういった特別な日にしか来れないような場所だったので、それは確かに選ばれてもおかしくないなって思ったんですが、実際にお肉を食べてみた結果、結論からなんですが、お肉そんなに特別美味しいってわけじゃなかったんですよね。僕らが頼んだのがオーストラリア産のリブアイで、これもまた面白くて、なんかこの普通ステーキで 150g、200g とか 300g ってこのグラブでなんか3種類ぐらい大きさ選べて、で好きなの選ぶと思うんですけど、ここは日によって取れる部位が違うってことで、今日はリブアイは 320g だけみたいな、で他の部類だとなんかサーロインだとなんか 160g あるとかで、で 100g は 100g あたりいくらみたいな感じでグラムで計算してたんですね。で僕らの場合は 320g を2人で分けて、要は160ずつぐらいで分けて食べて、まあちょっと物足りないかなぐらい、1人200は余裕でいけたかなってぐらいだったんですが、でも初めてってことで320g のオーストラリア産のリブアイを食べたんですが、なんか美味しいんですけど、なんかそこまでまたリピートしたいというか、これは感動したっていうような感じじゃなかったので、あれミシュランってこんな感じなのかなって、素朴な疑問を抱いたんですね。でこのミシュランの今回のステーキ屋さんに行く前、ちょうど 2,3 ヶ月前になんかホテルに入っている、ちょっと有名なステーキ屋さんがあって、そこは全然ミシュランでも何でもないんですけど、そこのステーキ屋さんに本当に似てたんですよ。同じかなってくらいもう味も似てたし、見た目も似てて、どういったとこが似てたのかというと、ステーキって日本のステーキなんか大体鉄板とかで運ばれてくるじゃないですか。それがこのファイヤーウッドも、その前に行った普通のローカル の, ステーキ屋さんも、このまな板の、なんて言うんだろう、言い方わかんないんですけど、まな板みたいなこの板に乗せられてきて、そこに真ん中にこうステーキバンってあって、その周りにこう調味料、塩とか、あとこうなんか辛いアンチョビソースみたいなやつとか、あとこの 備え付けのリーフとか、あと一番印象的だったのがこのニンニクなんですよ。で、日本って普通ニンニクソースとかあって、この瓶とかに入ってて、そのニンニクをこうね、自分の好きなだけこのおろしたやつを使うとかってあるじゃないですか。とか、あともしくはニンニクのチョップしてるやつがあのステーキと相性が合うってことで、そういった風にニンニク使いますが、前に訪れたステーキ屋さんも今回来たステーキ屋さんも、このニンニク丸々1個を、なんだろう、こう3分の1ぐらい、こうあの要は蓋の部分だけカットして、それごと丸ごとも焼いているので、ニンニクを押し出すとこの中にあるこの食べれる部分がピュッて出てくるんですよ。こういうスタイルだったんですよね。なので、まあ焼かれたニンニクは食べれるわけですが、マレーシアにあるステーキ屋さんってこれが主流なのか、それとも日本が独自すぎて世界的にはこういったニンニクを丸ごとね使うっていうのが主流なのかなってちょっと分かんないんですが、でも2軒ともそうだったので、これがスタンダードなのかなっていう感じがしました。うん。で、実際に食べてみて、もちろん味は美味しいんですけど、またリピートするような感じではなく、またこの焼き加減とか、あと出され方とか、あと味もそこまで一般なローカル あのステーキ屋さんと変わらなかったので、こんなもんなのかな。なんか僕はミシュランって聞いてすごいなんか超値段も高くて超美味しいっていうふうに思ってたんですが、いや、そうでもないなって気づいたんですね。というのもお値段の方も、僕らが頼んだのはスパークリングウォーターと、あとはモクテルと、あとステーキ320g、これで2人で350ぐらい、いや1万円ぐらい、安いですよね。全然高くないし、もっと値段が高くて、もっとなんか非日常なのかなと思ったらそうでもなかったんですよね。ってことで、やっぱりあの今回痛感したんですけど、皆さんも好きかどうか分かりませんが、あの多くの方ってこのブランドとか好きじゃないですか。とにかくその人のその高級ブランドだったらとにかく買うとか、なんかバッグといえば〇〇だよねみたいな感じで、このブランドとか高いものイコールいいものみたいな風に思ってる節があるかなと思いますが、やっぱりこのマレーシアに今住んでる部屋もそうですし、食事にしてもそうなんですけど、ある一定のレベルを超えてくると、もう値段とあの釣り合わなくなってくる。つまりこのポテンシャルっていうのがやっぱ決まっていて、まあお茶漬けってどんなに頑張っても多分1万円のお茶漬けってなかなか売れないと思うんですよ。ただ、まあ、500円のお茶漬けだったら売れそうですよね。ってことで、お茶漬けにはもうこのポテンシャルがあるじゃないですか。それと同じでステーキって結構あの、ね、ピンから切りまであると思いますが、そのポテンシャルもある程度超えてくると、もうなんだろう、1万円のステーキだろうが2万円のステーキだろうが、どっちももう一般ピーポーの僕らからすると美味しいっていう、普通に味では勝負できないなって思ったんですよね。なので、まあ、味っていうのはもちろんこの限度があるので、味以外で勝負するといえば店内の雰囲気とか、あとこうサービスとか、そういったところで勝負するんだなって改めて感じましたし、今回も確かにミシュランのお店ってこともあって雰囲気は本当に良かったんですよ。雰囲気は良くて、サービスも良かったですね。一テーブル一人ついてくれて、あの水が半分以下になったらすぐに入れてくれるし、あとはあれですね、なんかお手伝いできることありますかっていう姿勢がすごくあったなって感じで、何でも言ってくださいみたいな、専属みたいな感じついてくれて、それは確かにサービスとしてすごく良かったなというふうに思いますし、なんかステーキ屋さんってなんだろう、こう静かな雰囲気でおしゃれに食べるっていうよりも、ちょっとなんだろう、他のテーブルから談笑が聞こえてくるぐらいのちょっとこう賑やかな雰囲気で、楽しい雰囲気で食べるの方が多分美味しいって思う最適解だと思うんですよね。それもうまく設計してテーブル の置き方とか、あとはこの配置とかですね、感覚とか、そういったのも設計されて、壁を作らずに、なんかなんだろう、すんごい大きな一部屋にテーブルをこう敷き詰めたような感じで、全くこの壁で仕切ったりってこともなかったので、全然すごく広い誰かのお家で招かれてホームパーティーでステーキ出されたみたいな雰囲気もあったので、こういった設計の仕方、そういう味以外でミシュランっていうのを取ってる、もちろん味ももちろんですが、味以外のとこでも取ってるんだなっていうのは感じました。なのでやっぱりブランドとか、あとは高級とかって、それってもうそれ自身、まあ、ステーキとかバッグとかそれ自身だと、もうおそらく勝負するってなると いかにいい素材を使ったかとかみたいな勝負になってきて、結局お客様がこのバッグいいけどこんな高いのなんかあんまり合わないっていうふうになっちゃうので、それ以外のなんか雰囲気とか、あと接客とか商品の羅列とか、そういったところで差別化を図って勝負してるんだなっていうのを改めて感じましたね。でもミシュランって言って期待したんですがそこまでだったっていうのは意外でしたが、まあ、でもこういう非日常な経験は確かに味わうことができたので、ぜひなんか勉強がてら記念日とか、あとはこう誕生日とか、そういったイベントごとにちょっと高いですけど高級レストランとか行って、なぜここは高級レストランとして君臨してるのかっていうのを学びに行くっていうのも一つのいい投資勉強なのかなというふうに改めて思いましたので、今回はミシュランに行った感想を共有させていただきました。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。またのご清聴お待ちしております。